そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔を始めよう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ
ー。そこアニ
ー、やっと東京の方も映画が解禁になりそうらしいという話が聞こえてきておりますが、
ましたね。
はい、やっとですよ。
ええ、まあご時世柄仕方ないです。いろいろどういう風に運営していけばいいのか、どこまでが OK なのかはみんな手探りということで納得するしかない。
そうね、今の時代はね、そう仕方がない中でね、みんなやっているということで、今日の特集の作品も得点をもらえませんでした。私は映画行ったけど、
みんなもらえてないから大丈夫だよ。
そうなんですよね、これはもらえないの、俺たち判決持って行ってももらえないのかしらっていう。
この後どう、まあどうなるかわからないですけど。わかんないよね。
だってさ、東京がもらえないから全国もらえなくなってるんでしょ、これって。
まあやってない地域があるからということですね。
ってことですよね。
はい。
なんかちょっとそれはそれで寂しいものを感じるなっていうところはありますけど。まあ得点欲しいかどうかも別としてね。っていうさ。はい。まあ、とりあえず少しずつ改善していくのならいいなと思います。まだね、いろいろ溜まっている映画もあるし、見たい映画もあるし、特集したい映画もあるわけなので。はい、ということでいきましょう。今日の特集は
劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット後編パラディンアガートラムです。
そこアニ
遠歴の騎士ベディビエールとカルデア一行が足を踏み入れた特異点、西暦1273年のエルサレム。そこは民たちが住みかを追われ、三つの勢力が対峙する不毛の地であった。白亜の城を築き、民を殺戮する獅子王と円卓の騎士を撃つべく、ベディビエールらは山の民と協力し立ち向かう。大切な仲間をも失う死闘を終えた彼らは、強大な力を持つ太陽王オジマンディアスに同盟を持ちかける。しかしオジマンディアスは獅子王の計画を明かし、自らの民を守るためにその提案を一蹴する。獅子王の真意を知りおののくベディビエールたちだったが、仲間たちと共にその目的を阻止すべく聖都キャメロットへの進撃を決意するのだった。そしてついに聖都決戦の日を迎える。冷酷非道になり果てた獅子王の真の狙いとは、滅びの約束された世界で人類を救済する方法とは、許されぬ罪を背負い続けたベディビエールの迎える結末とは。
2015年スタートしたソーシャルゲームフェイトグランドオーダーを原作としたアニメ、テレビアニメシリーズとしてはフェイトグランドオーダーファーストオーダー2016年12月31日放送、フェイトグランドオーダームーンライトロストルーム2017年12月31日放送、第7特異点をもとにしたフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニア2019年10月から2020年3月放送、第6特異点をもとにした劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムが2020年12月より公開、後編パラディンアガートラムが2021年5月15日公開、後編はプロダクション IG が制作、そしてフェイトグランドオーダー終局特異点簡易時間神殿ソロモン2021年7月30日より上映予定。さあということで始まりました、タイトルの長い作品です。
長いですね。
はい、まあ、後編ということでもうまとめちゃいましょうか。今日はね、前編の方も特集をしました。記憶としてはアーラッシュが最高だったんで、そこを見に行ってくださいというような結末だったような気がします。ということで後編ですよ。後編、
はい、
私は一応昨日見に行ったのかな、見に行きまして、お終わったっていう感じと、そして その後パンフレットを読んだらすごく腑に落ちたというような感じの感想でした。アクションはすごかった。
そうですね。やっぱり劇場でこれぐらい派手なアクションが見れる作品は劇場で見た方がいいんじゃないかなっていうことで、結構今見に行ってほしいっていうので私特集をしてみました。
はい、そうですね。今回タマさんから特集をされたので、私自分の方では地元でやってたので、じゃあ見に行こうかということでタイミングも合いましたし行ってきたところです。素直な気持ちで面白いか面白くないかっていうのは、ストーリーはある程度は知っているわけじゃないですか、ゲームをやってるからね。
で、ちょこちょこ変わってるところはありました、ね、
そう、変更はありました、確かに。この尺の中で一体どうするかっていう部分を、私なりには、そのパンフレットを読んだ後の感覚だと、よく考えて作ったなっていう感じには受けたんですよね。だから、ゲームの方にどれだけの愛があるかっていう部分によってやっぱ感想は変わってくるのかもしれないし、何とも言えないんですけれども、例えば劇場版から入る人が果たしてどれだけいるかはともかくとしても、アニメのそのフェイトグランドオーダーをこう見てきている人たちには分かりやすいように作ってあるんじゃないのかなっていう気はしましたね。
そうですね。なんか日本の尺感でできることっていうのを選び抜いた結果こうなったっていうのはなんとなくわかるかなっていう感じですよね。
うん、そうですね。その辺も監督が、監督とスタッフがいろいろ考えた結果この仕組みにしたっていうところもありましたし、2部に分かれて前半と後半をちゃんとこのように分けたというところも非常にこう分けた理由みたいなものっていうのがちゃんと伝わって来るなっていうところを、映像でもわかるんだけれども、それ以上にこうパンフレット読むとなるほどなっていう部分につながるかなっていう感じはあったので、ぜひねパンフレットすごくよく書いてあるので、買ってほしいなっていう感じはありました。そのパンフレットの中にもあったんですけれども、今回バトルのシーン、一番の見どころは今回バトルなんですよ本当に。でそのバトルのシーンを、いわゆる作画監督全員別々にしたと。
カード別で作画が違うって感じですね。例えばランスロット VS アグラベインとか、
はい、
ガベイン VS ベディビエルであったりとかで、だいぶ毛色が違うようにはなってましたよね。
そう、昔のアニメってこういうところがね、結構面白いさに作画好きにはっていうところはあるとは思うんですけど、最近ほら綺麗なアニメがあまりにも多い部分もあって、作画でのもうなんていうのこう遊びっていうのかな、本気度っていうのかな、でもうだってこれマッシュ顔違うじゃんみたいな、そんな感じ今回あったんですけど、でもそれもありだなと思わせるぐらい熱い戦いはありましたよね。
絵柄をこう統一することによって死んでしまう個性っていうものもあると思うんですけど、あえて統一しないことによって個性の方を優先した作りなのかなという感じはしましたね。
それは見ていてわかるからね、ちゃんとね。なるほど、そういう意図があるんだなっていうのはこう見ながらこう伝わってきていて、だから全身違うんだって思っていたら、案の定そうパンフレット見るとそう書いてあったっていうところで、なるほどねっていう、こうなかなか最近はしづらい部分ではあるじゃないですか。
そうですね、本当作画的にはやっぱりちょっとバランスの悪い作品だとは思うんですけど、それを味と受け止められるんだったらやっぱものすごいものが見れるんじゃないかなと思いますね。
そういうことですよね、結局ね。そのここ最近は減ってきたその作画担当のカラーがどれだけ出るのかっていう、カラー今はある意味抑えた方が綺麗な一本のアニメとして見やすいみたいな部分はあるんだよね。
統一感が出ますよね。
出ますよね。だからいくらかっこよくてもそのずれちゃいけない、別の人がしてようが してまいが同じ絵柄でみたいな、そんな感じはやっぱりあると思うんですけど、顔が変わってもいいよっていう風なさのを許すっていうのは、やっぱりそのお任せします、好きなようにバトルさせてくださいみたいなところっていうのは、これこそアニメーションだからの面白さの部分でもあるわけなので、 まあ、もちろんそれをちょっとこうね、作画が崩れてんじゃねえかって思う人もいるかもしれないけど、その崩れてるんじゃなくて、そういうふうに動かしてんだよっていうところもね、そのアニメの良さでもあるから、そういう部分で今回は挑戦したなっていう感じはありましたね。
ですね、あの絵柄の統一っていう意味ではバビロニアがめちゃくちゃ丁寧にやっていたので、そういう意味では対極なので、これ見比べてみると結構面白いんじゃないかなという気もしますね。
確かにそうだよね。バビロニアはあのアクションはすごいんだけれども、そのアクションに対してはちゃんと統一された形になってましたね。確かにね、
うん、
キャラのね、あのキャラデザの絵柄が違うっていうのも全部、ね、竹内さんの絵柄に統一してっていう感じでしたし、もう本当にその辺は対極でしたよね。
結局よくうまく合わせたよねっていう感じがありましたよね、うん、確かにね。
まあ、今回同時に戦ってる、時間軸的に同じ時間に戦ってるっていうので、まあ、戦闘シーンでこっちで戦ってるやつ映して向こう映してになるから、そこの切り替わりがより鮮明になった感じはしますよね。
あ、プラスになったわけだよね、そう考えるとね。
やっぱ絵柄の統一っていうのはまあなかったですけれども、でもそれぞれ味があるっていうのもまあもちろんなんですけど、でもうこれも本当当たり前の話なんですけど、それぞれのなんていうのかな、画力っていうか、アニメとしての画力っていうんですかね、なんか力がもう見てる方はもう殴られっぱなしみたいな状態でしたね。そのさっき言ったように、いろんな作画の方のすごい戦いが同時並行にされてて、こうカットが変わるたんびに違うバトルになってっていうので、なんか本当にずっと殴られっぱなしっていう感じの気分で、私はすごい好きでした。
多分上映時間が2時間ないぐらいなんですけど、
結構短めですよね。
うん、
そうですね、あの後半の約50分はずっと作画のターンですね。
やばかったですよね、本当に。
確認したんですけど、まあ50分ぐらいずっとやってました。だいたいあのランスロット対アグラベインが始まるのがそこら辺からなんですけど、まあそこから50分ずっと殴り合いですよね。
そうそう、そんな感じでしたね。もう中身も殴り合いでしたけど、こっちもずっと殴られっぱなしの
っていう、
うん、作画の力でしたね、
うん、
もうだから作画好きだったら見に行くしかないよねっていう感じなんじゃないですか、
うん、そう思います、そう思います、うんうん、
あの内容分からなくても、あ、久しぶりに見れたなみたいな感じのこう
画が強いの見れたなって感じありますね。
その画の強さとかやりっぱなしみたいな、そんな感じのすごさをあの好きにやれって言われたら、どんな風に作画が書く人たちがやるの、アクションやっちゃうのかなみたいなものを、うん、まあ散々やらせてもらってるよねこれはっていうところが面白かったですよ、すごく。ただその作品として見た時に統一感はないよね、本当にね。
まあそうですよね、うん、だからあのバビロニアみたいな統一感が欲しい人にはちょっと
なんだこれ
かもしれないですよね、
う
ん、
そうそう思うと思う、うんうん、でもあの私は非常に楽しめました。
いやー、私もこれはめっちゃ作画だけで見れる最高のアニメでした。しかもこれが劇場で見れるっていう、
もうもうようやく東京でもかかるはずなんでね、これは絶対劇場で確認してよっていう感じではありますよね。
やはりね、大画面映えするって思うんですよ、こういうのこそ、
うん、
うん、だから今後劇場でね、東京でもかかるわけですから、あの、うん、ぜひ劇場で見に行って、まあ最高のアクションを堪能してくださいっていう感じかな。
そうですね、あとまあしこたま物が壊れる映画ってすっきりしますよね。
そうね、こうまあ何から何まで壊れていきますからね、最終的にはね、本当にね、物語的にはこう結局ベディビエールの放浪した理由、そしてその結末までを描いていて、でまあとにかく今回はベディビエールが主役だ主役だというふうに、売りにしてましたよね。
はい、
だ、まあ、そんな感じでしたね。
ね、実際見た我々の感想ってどんな感じですか。
まあ、ベディビエル個人の話というよりかは、そうですね、円卓全体って感じでしたよね。
うん、ベディビエルに特化するにはちょっと尺が足りないが、 陰卓の話として描きたいからもうここは捨ててみたいないろんな捨てが見える作品ではあったと思うんですけど、陰卓みんなに思惑があってその信念があってっていうことはすごく
伝わってきたよね。
伝わってきた。
うん、そうそう、よくこの尺の中で描いたなって感じはあったと思うんですよ。
まあ、原作の段階からそういう設定でしたけど、トリスタンなんかとかはね、あのギフトで反転してるからこういうことをできちゃうようになってるんだよみたいな、そう、あのストレートにどういう人かは描いてないみたいな、ちょっとひねったところもあるけど、円卓全員がどういう心持ちだったのかとか、どういう人物なのかみたいなのはすごいよくわかる、うん、日本でしたよね今回の。
アグラペインとか映像ついたからより一層なんかちょっとあの深まったかなっていう気はしますね。
アグラベインは最終的にちょっと俺ゲームの時嫌いだったんですけど、
うん、
なんか許しちゃうよねっていう気分になったからね、
うん、なんでやられたらもうちょっと言うことないっすよ、
うん、ああいうまあ彼は彼なりの信念に基づいて生きてたわけですよね、戦ってたわけですよね、
うん、
だから別にその悪いやつではなかったのかと。
まあいいか悪いか別に、
そうなんだよね、やってることが
あへの注意はすごいという、
うん、そういうことですよね、うん、そうそうそう、
だから円卓はみんな朝王大好きだけどうまいこといかんねんなという集団なのがすごい面白いなっていうのが毎回ですけど、
まあ史実じゃないですからね、これはあくまでもね、いろんな人たちが描いた朝王伝説の中のがいろいろ混じっているものなわけじゃない、
いいところも悪い
ところもね、そうそう、でいろいろね後から出てくる本によっていろんなものが付け足されたりとかするわけなので、まあ言ってしまえばこの神聖円卓領域キャメロットのお話もそれに連なるようなお話なわけですよね結局ね。
エイト祭の円卓はどうだったのかっていう話です
ね、そうですよね、まあ、結局ね、
二癖もあるけれど、
うん、そうそうそう、まあいろんなこう円卓のお話が混じってこの、まあまず大体ね、朝王が女性な時点で違うわけですからね、でも史実じゃないわけだからさ結局そのこのお話自体もね史実ではなく、そのいろいろなものが合わされて作られたこう物語だったっていうところがこう円卓なわけですからね結局は、ね、
まあ、ベースの話がある創作物ですからね、
そうですよね、
まあ、ほら史実とかいう話し始めたら誰も見たことないんだから全部創作ですから、そこはね無粋ですよ、いいんですこういう解釈で、
はいはい、そう、そこが面白いなとは思うんだよね、ある程度の史実があった上でその円卓に集う騎士たちみたいなものが本当にいたのかって思ったらそうでもないっていうところがで、しかもいろんな物語がこう作られて、まあでもそれって大河とかと一緒なわけですよね。
ですね、その円卓にいる人数とかも全然定まってなくて、うん、物によって全然人数が違ったりとかメンバーが違ったりとかもしますので、
うん、
読み始めたらキリがないんですけど、ここら辺は
っていうことですよね。
上手だなと思うのは、その辺のこう、何かしらで聞きかじったりとか、まあちゃんとこの映画はちゃんと見たよみたいなところとかで抱いたイメージと、そこまでかけ離れてない感じで、フェイトの世界に落とし込まれてるっていうのも、まあ上手ね、といつも思いますけど。
そうですね、朝王が女だからっていうところも込みで、ランスロットのバックボーンを消化してるのとかも非常にうまいなと思っていて、あの断罪されないっていう心のモヤモヤみたいなのがゼロにつながっていったりするわけなんですけど、まあ追いかければ追いかけるほどうまいな、
まあランスロットはね、まあいろいろね浮気症だったりとかしますからね
今回ちょっといいとこなしですけど、これは元からだからな、
はい、でもまあかっこよかったよランスロット。
そうですね、
うん、まあ、美味しかったっていう、一番円卓で美味しかったのは今回はランスロットですよね、やっぱりね。まあ、裏切るのも含めて、裏切るのは最初から分かってた通りに裏切っちゃうわけですけどね。まあ、史実ではないけれども、本来の物語でも裏切り者ですからね、彼はね。じゃあ、ランスロットの話が出たところでコメントいきましょうか。
常新さんからのコメントです。円卓編は無事終了、ほぼ全編戦闘。その中でもお父さんには笑ってしまいました。 彼女もお約束として復活しますし、その原因もお父さん何してるのですし、まあ今度は無事公開されて何よりです。マシュはあんなに強かったのですね。終局得意点も楽しみです。三部作で一気に来るとは。ありがとうございました。
そうなんですよね。マシュ、キリエライトのお父さん。まあ、マシュのお父さんではないよね、でもね。マシュの中にいる英霊のお父さんですけどね。
ええ。
いや、でも、マシュのいいお父さんが聞けましたよ。めちゃくちゃに。
う
ん、
ええ、
そう、っていうか。
この顔めっちゃ可愛かった人
ですよね。可愛かった。言い方も可愛かった。
うん。今回、マシュが可愛い、マシュと性質が可愛かったね。ほんね。
可愛いところなんで、まあ、それはね、ニトクリスとかも可愛かった、ね。
ニトクリスも可愛かったよ。そう、
ニトクリスの作画アップの時、全部良かったよな、
なんか、めっちゃ良かったですよ、ね。
特別扱いされてないっていうぐらいに良かったよね。
絶対愛あると思う、あれに関しては。
愛を受けてる感じがしますよね。
ほんと、まさに超愛だよ、ほんと、あれは。さすがファラオは違うなって思いながら。
ええ、嫌いじゃない。
あ、まあ、集会のお供ですからね、ニトちゃんはね。ね
え、
うん、ニトクリスよかったな、ね、そこで終わるの嫌だなって思うぐらいにね。そう。
まあね、今回、あの、戻りますけど、マッシュ非常に強かったですね。
はい。
よかったですね。あの、戦闘シーンが、最初の戦闘シーンですよね。
はい。
ええ、ランスロット即ぶっ飛んでったの。楽勝ですよね。
私も、ここめっちゃ笑いたいんだけど、笑えないとか思いながら。
あの、ぶっ飛び方がね、なんかギャグだよね、あれね、多分ね。
ギャグ漫画してます
ね。
一応ね、無傷なんで、ね、強いんには強いんですけど、飛び方よね。
うん、そう。そうなんですよね。
いや、あそこのマシュの戦い方、非常にアグレッシブでかっこいいですね。あの、はい、盾の使い方が、あのキャプテンアメリカみたいになってましたけど、
ドンキだよそれって思いながら、
ね、いややっぱ入れ味より物理ですよ、物理。
あの音も良かったね、ゴンみたいなさ、うん、いやそうなんですよね、マッシュって結局盾しか持ってないので、でその盾の代わりに何か剣的なものを持つことは基本ないわけじゃないですか、ゲームの中でもね、
うん、
刺してたっけ腰に。
いや、なんか、サイリンの姿によっては、腰に、なんか、細いレイピアか分かんないですけど、うん、
思ってますよね。
剣がありますけど、戦いでは、やっぱり、
うん、使うことはないんですよね。うん、そう。
盾ですからね。
そう。で、あの大きな盾で、殴る、蹴るの、そういう感じの戦い方しかしないでしょ、マッシュって。基本的には、その、盾になるお仕事をすることが、では、大活躍ですけどね。
まあ、盾蹴っ飛ばしたのは今回初めてですかね。ゲームの中かな。
そのうちゲームでも多分あの蹴っ飛ばすようになりますよ。
まあ映画でやったからね。
うん、モーションが変わると思いますそのうち。
いや、あのぐらいやらないと強くないじゃんって思っちゃうわけですよ。まあね、盾に特化したっていう意味では正しい、うん、シールダーっていうね、うん、役だから。正しいっちゃ正しいんだけれども、でも、戦えないでしょ、シールダーじゃあ、って思ってたわけですよ。
なんかこう、作品、まあ他の映像のやつでも、うん、こう振り上げて、下ろすみたいな動きはすごくよくあったんですけど、うん、あとはやっぱり盾役になって守るみたいな感じでしたけど、うん、あそこまでアグレッシブになんか強そうに戦ってるっていうんですかね。うん、ああいうのはなんか、いや、今までもあったと思うんですけど、まあ長かったですし、尺も。
そう。
すごい、あ、やっぱマシュ強いサーヴァントなんだって
。力強く感じたよね。こうなんかこう、安心して見れるっていうの。
まあ向こうが抵抗できなかったってのもあるとは思いますけど、あんだけ押しまくってた描写は初めてですよね。
そうだよね、確かにね。普通は押されている時にマシュは活躍するわけだからね、どちらかって言えばね。
最後の一発はちゃんと甘んじて受けておりましたからね、お父さんも。
まあお父さんだからね、仕方ないですよね。
ええ、
この戦闘の映像は確かあの今ゲーム内で見れましたね。最後のマシの可愛いお父さんまで含めて。
まあ見せたかった
んですよね。ゲーム内で、はい、見れたんで、ぜひみんな見てくださいです。これを見て、後半のバトルにもっと胸を 膨らましてほしい。日本語わかんないな。なんか、楽しみにしてほしい、ね。
もう、ときめきですよ、うん、もうこれは。本当に。いや、
ね、
もっとすごい次元のが来ますからね。
初手で結構やったじゃんって感じなのに、この後ずっとですからね。
ゲームでこのマシのかっこいい強い戦闘シーンを見て、後半の戦闘シーンをもっと楽しみにしてほしいし、もっとすごいものが来るので、みんな見に行ってください。
まるで CM みたいな感じですけど。
いやー。
いや、でもね、うん、見ないで流しちゃうにはちょっともったいないかなと思うんです
よ、
ね。
もったいないですよ、あの後半のバトルは。はい。
うん、そうですよね。だからみんなね、ゲームやってた人たちは、あの苦労したこのキャメロット編なわけじゃないですか。
うん。
はい。だから、ね、クソガウェインみたいに思いながら見てた。
ゲームのガフェインの絶望感みたいなのは結構出てたと思いますよ。
出てましたね。
肩で壁を破壊しながら走ってくるところ、これ、そうやばくなかったですか
私、あれ見たときになんか、よくファン側とかが、ガウェインがその、キャメロットの思い出もありつつのな、多分これは、エクストラに出てくるガウェインのイメージもあって、結構こう、ゴリラっていうじゃないですか。で、映画で、もうその、そう、壊していくシーンとか見て、完全にゴリラじゃんって本当に思いましたもんね。
岩を持ち上げて横にペッて投げてるのは完全にそれでした。
ゴリラでしたね。
こういう持ちな感じがしましたね。
なんか、これはバスター3枚ありますわって感じでしたよね。そう
バスターゴリラじゃん、完全にっていう。
そういうゲームのキャラクターって実際ゲームの中ではね、この作品はほとんど動かないじゃない。宝具を打つときぐらい。
決めた動きはありますけど、うん、やっぱりアングルとかは変わらないので、
そうなんですよね。
宝具でもない。
うん、そうなんですよ。アニメーション的な動きはしないですから、それほどは。だからやっぱこうやってね、やっぱアニメになって嬉しかったのは、そのフルボイスで動いてくれることだったわけだよ。やっぱ FGO のアニメ化に関しては私の中では、うん、まあだからそれね、ガウェインのセリフだってあんなにはないわけですよね。声がついてる部分なんて
ついてることはほぼない
です。ほぼないですよ。だからあくまでもそれってもう逆に自分たちのところに来たからこそ使える的なもんじゃない、ある種、うん、味方なのか敵なのかよくわからない、まあね、けど強いやつを手に入れたぞみたいなことってあるからね、ゲームの内だとね、本当にね、後で衝撃を打つたれるみたいなさ、こう最初はね、おこいつせいやよかったと思って使ってるうちにゲームの後から出てきやがって、なんだこいつめちゃくちゃ悪いやつじゃんみたいな。
確かにトリスタンなんかは知らない人が1章2章でガチャでたまたま引いてみたいな感じになったりしたら、うん、そうなるわ。
なりますよ。私この前あったからね、ちょっとね。
うん、トリスタンね、キャメロットを超えた後に幕愛を読んだりとか、うん、
ギャグ系のイベントとかで出てるのを見ると別に、ね、
バレンタインとか
ね、なんとも思わないんだけど、
ウルハワとか、うん、ひどかったじゃないですか。
あ、ひどかった、
本当にひどかった。
全員ひどかったからな。
サンパカって感じだったもんね、あれ。
ランスロットも含めてみんな一緒だからな、レベルは本当に。でもそのゲーム内の中ではやっぱりまあ、まあ悪っていうかひどかったりするわけですよね、本当
に、ね、メインストーリーでは叩き役でしたよね、最初
ね。うん、そうだからあれをでもちゃんとセリフ付きで動くっていうところがやっぱり何よりもこのアニメプロジェクトの良さかなというふうにして思うので、
まあ間違いなく魅力の一つですよね。
ね、でそれをやってで演じている人たちもゲームの中でこの一言一言をたくさんこうバラ撮りした仕事しかやってないけれども、ついにフルボイスでやれるっていうのは絶対楽しいに決まってんじゃん。面白かっただろうなとか、もう全然忘れてるよみたいなところもあるかもしれないけど、キャラに対する思い入れっていうのは絶対深まったでしょうね。ただ今回で隊長の人たちもいっぱいいますから。 まあ、ただみんな英霊になってしまえばいつでも呼べるからね。
まあ、この後の終局とかも割とね、全集合的な意味もあるので。
そうですね。これ7月予定通りやるんでしょうかね。
これアプリの稼働日に合わせてると思うのでずらしづらいんじゃないかなという感じはあります。
今のところ7月30日上映決定とは書いてありますけれども、公式サイトによると下手したら被るかもしれないよね、これね、キャメロットの後編の上映期間と。
あ、可能性はありますね。
だって6月でしょ、スタート、東京のスタートが6月入ってからに多分なると思うんで、まあ2ヶ月やるかな、どうなのかなっていうところはありますが、
ギリギリ被ってるんだったら、その続けて見れるから、それはそれでいいんじゃないっていう気は。
ああ、まあしますね、確かにね。どのぐらいの尺になるんでしょうね。
そんなに長くはないと思うんですけど。
なんか特別上映とかの OVA とかだったら、なんか59分とか8分とかなんか縛りが前はあった気がしますけど。
あ、今でもありますよ。あ、それはなくなったんだけど、結局上映時間が長くなったら、その分費用がかかるみたいな、そういうのはありますよね。映画の時間によってかけるための金額が変わってきたりとかはするという話は聞いたことありますけど。
特別上映っていう形なんで、そもそも本来の形はどういう感じなんだろうなとは思いますけどね、この作品自体は。
OVA だった可能性があるってことですね。
うん。
まあでもやっぱりやるなら劇場でしょうね、今はね。
本当に意味はあるかなとは思いますけど。
そうだね。うん。まあ、全国でちゃんとやってくれるので、そういう意味ではいいかなと思ってます。うちの地元でもやるしね、ちゃんとね。CM 流れてましたから、もう。
はい、この先の話としてね、やっぱ見たいかなって。
いやー、もうここまでできてんのって思いながら見てたよ。いや、それはもう7月だからさ、そりゃできてないとまずいけど、戦闘シーンやばくなかったですか、うん、あれはやっぱり。
なんかここ見せちゃうみたいなシーンあったでしょ。
はい、
ありましたね。
あれ見せちゃっていいんですかね。まあゲームでやってる人にとってみたら、まあ分かってて当然だからいいのか。
いや、まあでもそうですよね。なんか前もこんな話しましたけど、終局特異点を見に行く人は、まあほぼほぼゲームやってる人ですもんね。
終局特異点しか見ない人はいないよね。でもね、多分ね。
そんないないでしょうね。
ね、
うん、
そりゃそうだ。そう考えれば、まあネタバレがあろうがなかろうがそんなの関係ねえやっていうところ、一番かっこいいとこ見せとくぞみたいなところはあるかもしれないね。まあ、これでフェイトグランドオーダー第1部に関してはアニメ化は終わりになるんでしょうかね。
今のところ発表されてる分はですね。
ですね。まあ続くとしたら第2部の話になっていくのか、もしかしたら 1.5 部あたりがこう単独の作品として映画に行ってなる可能性はゼロではないですよね。
新宿やってくれ。
あ、新宿ですか。私はやっぱり
英霊剣豪。
うん、英霊剣豪だな。英霊剣豪は見たいな。
この6章みたいなバトル作画で英霊剣豪は見てみたいですね。
ね、見てみたいよね、英霊剣豪ね。このバトルこの感じでね、もうみんな好き放題の作画でいいよ、本当に。
あ、そうですよね、全員、
うん、全員もう好きな、
その人のみたいな、
そうそう、その人たちのかっこいい作画でやってくださいよみたいな感じの。
うわー、それはやばそうだ。
エレケンゴ見てみたいな、うん、
いや
ー、エレケンゴ漫画もすごい出来いいですか、
ね、そう、いいんですよ ね、
いいですね、めっちゃいいですよね。
エレケンゴの漫画をベースにしたアニメ化を見てみたいですね。
ほら、ついに女性主人公になります。
やった、
主人公。
ああ、それがいいんじゃないの？うん。ついに。
まあ、アニメ化する場面によって主人公の性別変わるとかでも全然ありだと思いますけどね。
そうですよね、もともとね。
エピックオブレムナントの方は、男女、うん、男女、男女、男女、男女なので、
うん、
バランスも取れてるし、いいんじゃない、うん、って気もしますけど。
まあ、初めて見る人は、え、なんで？っていう人もいるかもしれないけどね。その、ゲームしてない人はね、もしかしたらね。
さすがにグラカニだけじゃかわいそうでしょ、リオグダコと。 ギャグタンじゃねえんだぞ別にってシリアスなところだってやれますよあの子は。
そうね、見てみたいですよね、シリアスなところをね。まあそういう意味じゃ一番かっこいいんじゃないの、英霊剣豪は。新宿は新宿でまたなんかちょっと別の良さがあるっていう気がするんですよね。まあ、
新宿の方がはるかに陰湿ですね。
うん、
なるほどなるほど。
うん、黒いね、黒いね。あのドス暗さはちょっとまた劇場で見てみたい感じはあるよね。
まあ、やっぱモリアティが好きだからな、ね、あれ最高ですね。
そう考えるとまあいくらでもまだネタはあるわけですか。
まあ、そもそもアニメーション会社いろんなところが作ってきたので、うん、この作品ならあの会社がいいよねみたいな話もできたりするから、
うん、
あ、いろんな会社にまたやってほしかったりはしますよね、新しいところでも。
え、これやっぱり英霊剣豪をUFO でやってもらえないですかね。
まあ、あそこ以外でも全然今はいろんなところがすごいところいっぱい出てきてるし。
まあね、
うん。私は今回の IG とかでも嬉しいけどな。
うん。
エレケンゴ IG。
あ、まあね。まあいい。
まあ、あと、主人公の性別入れ替わって、初めて見る人うんぬんって言い出したら、タイプムーン作品の映像化って、ほぼほぼ初見さん、頑張ってついてきてねっていう。すごい。スタンスだったと思うんで、まあ、
基本的に難しいですよね、確かにね。はい、ということで一応もう本編ほとんどネタバレ的にはあんまなかったですね今回もね。
ネタバレ、まあ、まあまあまあ
まあ
まあゲーム通り、ゲーム通りではない部分もあったっていうところぐらいです
ね。あるけどまあまあ、
私は三蔵ちゃんとモードレットの戦いが好きでしたね。もうこれはゲームにはないですもんね。完全にオリジナルのパートになって、ね、これはまあストーリー上の事情で三蔵ちゃんの出番が、まあ、前半でほぼなくなってしまうというところで最後にいい出番を探した結果こうなったっていうところみたいですけれども、でもいいシーンだったと思うよ。戦うシーンとそのね、彼女らしい戦い方だったっていうところもあったし、モードレッドの救いになったっていうところが良かったかなと。
ですね、あの子もうちょっと優しくされてもいいと思うんですけど、私、うん、と思うんですけど。
そう思います、思います。モードレッド、はい、サーバントになってる時いいやつだもんね、結構ね。
ね、本人いいやつなんですけど、なかなか報われない子でもあるので、定めなんですけど。
そうなんですよね。
ああいう救いがあって終われたならいいんじゃないって思うのと、やっぱりこう、劇場作品で、あの尺なので、まあ、戦って相打ちになって消えていくっていうのが、こう、テンポよくある構成っていうのは、すごく疾走感があっていいなっていうのは、うん、まあ、尺が限られてるからこその作りかなっていう気はするんですよね。
はいはい。でもちょっと違うじゃない、戦って相打ちっていう感じではないっていうところの関係っていうのかな、まさに成仏御仏のねみたいな感じで、あのシーンはすごく素敵だったなっていう感じを受けました。
格が高そうでしたね、三蔵ちゃん。
さすが三蔵報酬ですよ本当に。
私はね、やっぱりベディビエールとガウェインの捨て頃パンチが最高に好きですね。ベディビエールって顔美少女とかよく言われるじゃないですか。はい、でも、やっぱ180超えた大男がね、二人で殴り合ったらこういうことになりますよっていうのがね、すごい絵の説得力があったのが好きでしたね。円卓ってやっぱりすごくその、騎士っていうモチーフゆえに、すごくこう、綺麗なものっていう感じがするじゃないですか。
はい、
それが自分の信念をかけてあれだけ泥臭く戦い合えるっていう感じを絵で見せてきたのはすごくいいなと思いました。前半が静かだっただけに、やっぱ後半でこういうの持ってきたんだなっていう感じはありまして、
僕は後半の中だと原作で一番好きなところってカットされたんですよ。シャイターンの腕をトリスタンにハサンがね、押し付けて、で、トリスタンがシャイターンみたいになっちゃったやつを、キングハサンがそれをぶった切って、よし、これでハサンは死んだから、お前はこの地で山の民と一緒に生きるのだ、みたいなことを言われるシーンが一番好きなんですけど、まあ、 高校はカットされたんですけど、その前の戦闘に入る前に、ジュアンのハさんが中ゼリで短歌切るのがすごいかっこよかったんで、あれを映画館の音響で聞けたのは、まあ幸せでしたよね。
ジュアンのハさんはね、もうこう、いろんな作品によって、こう、敵だったり味方だったりするからね。
忙しい人だね。割と本人悪いやつじゃないんですけど。
そうなんだよね。まあでもね、サーバントとして呼ばれたら自分の仕事をするっていうだけの話ですからね。
別に悪いことだって分かってても、うん、いや、もうこれは呼ばれて主従なんでっていう割り切っちゃう、ねうん、お仕事の人なんですけど。
まあ、暗殺者だからね。
そう、うん。結構この原作の6章だと、プライベートなところが見えたりとか、
すごくいい感じなんだよ。
全く出てこなくなった百望とかと一緒になんか漫才かなみたいなことをやってるんで、そこら辺がすごい好きだったんですけど、まあ、円卓の話だし、仕方ないよねっていうところはあったんですけど、ちゃんと単価切るところは残しておいてもらえたんで、よかったって思って見てました。
うん、そうですね。ピックアップしようと思ったら結構ドラマあるところなんで、もったいなくあるんですけど、円卓で構成してる以上、やっぱここが割を食うのね、というところでは
ありますね。まあいろんなところでね、割は食ってますよね。うん、どうしてもね。
結構、バーサストリスタン戦の、ワイヤーで絡めて、それに攻撃していくみたいな戦い方とか、トリッキーが非常に好きでした
ね。うん、すごくよかった。他がね、どうしても剣同士での戦いが多いわけだから、なおさらですよね、あれはね。
うん、そうです
ね。確かにそれはありますね。
またね、倒れ方とかも非常に血みどろで、窓ガラスにバシャって血がつくのを外から見てるようなカットとか入ってくるの、私はすごく好きですね。えぐいと思って。
うまいよね。やっぱね、そういうところの見せ方がね。
ああいうアプローチ。
そう、直接じゃないっていうのをわざとやってるっていうところもね。時間もそろそろ押してまいりましたので、やっぱり大事なことといえば、こうね、一応主人公と呼ばれていたベディビエールなわけですけれども、なぜベディビエールがサーバントじゃなかったのか。もうこれが一番の本来の秘密だったわけですよね。ネタバレなわけですよね。
なんか一応、ランスロットの隠れ里みたいなところで鎧脱いでるカットがあるのは一応ゲーコマなのかなって思ってました。
ああ、なるほどね。
脱ぐ必要ないですもんね、サーバントだったら。
そうですね、消せるから。確かに。いやー、でもそんなに長くね、放浪してたわけですよね。
心理描写はもうちょっと、本当は贅沢言えば時間をかけてやってほしかったけど、という気持ちは拭えなくはないが。
まあ、これ
本当だったら1500年とかいう話が出た後に、いや、その間は別に歩いてる間はそんなに辛くなかったんですよ、ははみたいな感じの笑顔になれるところが、やつはすげえなというところがあるんですけど、そこはやっぱりこう映画全体の流れと尺でオミット、泣く泣くオミットという感じはしましたね。
どんだけすごいんですか、あの剣は。本当に、エクスカリバーは。
エクスカリバーなんで。まあ、エクスカリバーなんで。
本当に。
まあ、なんか結構最後の、こう、ベディビエールと獅子王の戦いの時に、最後、ハッとした瞬間に獅子王が見せる少女みたいな顔してるところとか非常に好きでした。
そうね。獅子王はあくまでも獅子王なんだもんね。
まあ、あの状態になってしまってたらね。
そうなんですよ。あくまでもアルトリアではなく獅子王ですからね、今回は。名前も獅子王でしたからね、ちゃんとね。いやー、でもちゃんと剣は返すことができて、彼は自分の性を全うできたわけなので、
最後だったのではないかなという終わり方だったとは思います、
はい。ところがここで終わらないんですよね。Cパートがある。
ああ、ありましたね。
そう。まあ、Cパートが次への予告がちゃんと入るのかなと思ってたので、まあ予告はその前に流れてはいたんだけれども、やっぱり物語的には続きなわけなので、CM みたいに入るのかなと思ってたんですよ。別枠の。でも CM はなく Cパートが入ってて、あれ？まだ続くと思って見てたら、そっか。アグラウェインかっていうところにはちょっと驚きがありました。
ああ、絶対来ると思った。
あ、そうなんですね、うん。
あれは入れないとダメじゃないですか。
って思ってたけど、最後監督の名前が出て止まったから、お、止まった、終わりかって思って、そこでちょっと、あれって思いましたけど、あ、あるあるは、よかったよかった
いや、やっぱり救いが必要だよね、彼にもね。
テンと、まあ、あそこのシーンがないと、うん、結局この人は何がした
かっていうところ
になって、
ね、うん、
あのシーンがあるから、あ、すげえやつじゃん、こいつもってなるわけですよね。まあ、
確かにそうですね、うん。そうじゃなかったら、ただの、まあ、何、こう、獅子おバカみたいなやつですよね、本当にね。
まあ、根本で言えば、獅子おバカとか、アルトリアバカの集まりだと思うん
ですけど、集まりですけどね、確かにね。
ファンクラブですから、あれは。うん、
っていうところが、やっぱり彼なりに、生前とかに未練がこうできたらなっていうのがあったから、それを払拭するために自分のためであり、忠義のために動いてたから、いやー、そういう人は、こういいよね、魅力的だよねっていうところで、サーバントがまだですかね。
サーバントなってないね、彼はね、そういえば。
レイアブはまたですね。
今回だいぶバトルスタイルが定まったように見えるんで、早く実装してください。あっくんと仲良くなりたいんで、私。
なんかでも第2部の6章かな
さあ、どうなんでしょうね。出てきたら
また。あのキャラにどういうリアクションするのかがすごい気になる。
聞きたい。ランスロットに対するセリフとか超聞いてみたいですね。
聞いてみたいね。
最高にマイルームでツンツンしちゃうやつ。
なんかもう、ランスロットが全然ランスロットのキャラクター崩れてるからね、もう本当にね。
意外とね、6章のランスロットはあんまりいいとこないんですよ。
ね、
かっこよい時もありますけど、
ア
ックに負けてるのはね、うん、流れの通りなので。
かっこいいところがあるけど、いいところはないって、ゼロでもそんな感じだったのでは、彼は。
そういう人なのかな、お父さん。
そうね。
お父さんだしな。
ゼロを見てたからね、ランスロットって一体何だったんだろうっていうところから私はスタートしてますからね。
だいぶ面白パーソンだってことは分かったと思いますけどね。
はいはい。まあそんな人がね、ああいう風になってしまったのは怖いね。怖いねってなんだろうね。そういう。
まあちょっとここら辺周りはゲームのテキストを読むのが一番解釈が深まるので、うん、なんか円卓っていいかもしんないと思ったら、ぜひゲームの方で6章まで突破していただければって感じでしょうか。
はい、まあなかなかね、最近はいっぱい石も配ってるので、頑張ってみればいかがでしょうか。はい。ということで、次は終局特異点の特集でまたお会いすることになると思います。
どう
え、やるでしょ。やらないわけないでしょ。
どうなるのかな。
はい。どうなるのかな。結末どうなるのかな、救われるのかな、我々は、人間は、人類は
そっちですね、あそこ、うん、
犯人は
見てる人が救われるかな
と、いいな。
はい、ということで次をまた楽しみにしたいと思います。今日の特集は
劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット後編パラディンアガートラムでした。
そこアニ
ふつおたです。
ミーシェルさんからのコメントです。686回シドニアの騎士の特集での監督インタビューは、作品に対する愛がひしひしと伝わってきました。 CG 技術の向上はもちろん、物語の圧縮度が高いということや、音響にも力を入れているということで、映画がさらに楽しみになりました。エンドロールにも注目ということなので、最後まで楽しめそう、今からワクワクしています。そして残念ながら上映が3週間延期になってしまいましたね。がっかりしていたところに、前回の劇場版が上映されていると知り、せっかくなので音響に特化したシアターライブザウンドで見に行ってきました。その場にいるような臨場感があり、内容は知っていても手に汗握って最後まで楽しめました。シドニアの復讐にもなり、これはこれで良かったです。上映後にまた監督へのインタビューがあると嬉しいです。ありがとうございました。
そうなんですよね。シドニアの騎士愛紡ぐ星は6月4日に延期になっておりますけれども、6月だったらそのまま行くのかなと思っておりますが、すごいらしいですよ。とにかく愛紡ぐ星はいいらしいので、実写会で見たね、なせによるとですね、はい、まあ、楽しみにしていただ きたいと思いますし、監督インタビューは、いけたらいいねっていうぐらいにしときましょうか。はい。
はい。
今、前回の劇場版上映してるってことなので、今のうちに見ておくのもいいかもしれないですね。このライブサウンドってチネチッタ限定の、特化した装置だと思うんですけど、なんかめちゃめちゃビリビリ来るらしいという話を聞いているので、音響こだわってる作品ならいいですね。いい選択だと思います。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい。
そういえば先週バク転の特集をやりましたけれども、バク転のお話だけに特化したサイド B を公開しております。今、
はい、
サイド B の中からこう抜粋しまして、抜粋したといっても40分ぐらいあるからね
通常特集みたいなもんですねこれは。
はい、やってますので、ぜひバク転見ている方は聞いていただければと。そこアニの公式サイトに来ていただくと下の方にリンクが貼ってありますので、そのリンクから再生していただければと思います。本編がインタビューになっちゃったので、その時の最新は第7話までの、話題で結構スタッフ間で盛り上がって喋ってますので、楽しく聞いていただければと思います。はい。まあそれよりもザックバランなサイド B が聞きたい方はぜひサポートをしていただければと思いますね。はい。さあ、ということで来週の特集は、
はい、来週はゾンビランドサガリベンジを特集いたします。
はい。やらないねやらないねって思ってたでしょ。やるんですよ。ちょうどいいタイミングだと思いますね。私も歴史知らなかったよ。サガってなくなってたんだね一時期ね。しかも長崎領になってるとはっていうはい、まあそんな話も含めて来週やりたいと思います。感想お待ちしております。感想の宛先は、
投稿の宛先はそこアニ .com まで、メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ツネシンさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、堀口隆さん、アビマルさん、直輔さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
たまと、
鈴岡みずきと、
宇宙世紀仮面でした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。